4ページ特集、一人で悩まないで、みんなで子育て。新型コロナウイルス感染症が流行後、気軽に話せる友人や遠方に住む家族に会いづらく、家にこもりきりで子育てしている人も多いのではないでしょうか。町には相談できる場所や頼れる場所があります。他人に頼るのにちょっと抵抗を感じる人も、しんどい時には周りの人に頼ってみませんか。問い合わせ、子ども未来課総合相談係、電話 33-9095、 子育て世代ミーティングを開催。8月17日、健やか広場で森町長と子育て中の親子5組との子育て世代ミーティングを開催しました。子育て世代のニーズを把握し、今後の子育て施策に反映させることを目的に、子育て中の人を対象にした森町長との意見交換会を平成29年から開催しています。当日は普段から広場を利用されている人に集まっていただきました。元気に子どもたちが遊び回る中、森町長から今までに実施した子育て支援施策について報告した後、町で子育てをして感じたことや、もっとこうなってほしいと思うことを意見交換しました。当日出た子育て世代の声、抜粋。広場でのおむつ提供はありがたい。コロナワクチンの接種や副反応が出た時の子どもの預かり場所が欲しい。小学生が安全に登下校できるスクールバスを導入して欲しい。コストコやアウトレットのような商業施設を誘致して欲しい。段差のある歩道はベビーカーで押して歩きづらい。待機児童が多い原因に保育士不足があるのでは？知り合いの保育士の給料が非常に少ない。森町長、ご意見をしっかり受け止め、安心して子育てできる町にしていきたいです。ありがたいという意見が出た広場での紙おむつの無料提供。地域子育て支援拠点3カ所と、青垣障害学習センターで提供しています。おむつを忘れた時でも安心です。町の子育て支援に関する情報を目的別に掲載しています。QR コードがあります。俵本子育てネットのバナーが目印です。5ページ。広場に来てみませんか？小さなお子さんを連れて安心して過ごせる場所があります。スタッフに育児の相談もしていただけます。気晴らしにお出かけしてみませんか？健やか広場。開所日時、平日午前10時から午後4時。祝日、年末年始を除く。午前、午後、二部制の完全予約制。場所、奈良県健康づくりセンター内保健センター3階。問い合わせ、 NPO 法人子育て健やかサークル、電話 080-7006-4431。 出張健やか広場。開所日時、毎週木曜日午前10時から午後3時。祝日、年末年始を除く。午前午後、二部制の完全予約制。場所、綿野省 513-6 九品寺自治会館。問い合わせ、 NPO 法人子育て健やかサークル、電話 080-7006-4431。 健やか広場、出張健やか広場共通 SNS、 LINEQR コードがあります。イベント、子育て情報を発信中。 広場の予約はこちらから。インスタグラム QR コードがあります。フォローするとインスタライブなどをご覧いただけます。広場の様子やスタッフの雰囲気などをご覧ください。ハピスマ広場、開所日時、毎週月曜、水曜、金曜日、午前10時から午後3時、祝日、年末年始を除く、予約優先。場所、町社会福祉協議会2階、問い合わせ、NPO 法人、ハッピースマイル、電話、080-2511-7251。一時預かり事業も実施しています。LINE から情報発信中、QR コードがあります。ふれあいセンター児童館、開所日時、午前9時から午後5時、休館日、月曜、火曜日、祝日、土曜、日曜日の場合は開館。年末年始、場所、ふれあいセンター2階、問い合わせ、ふれあいセンター、電話 32-5550、 18歳の人までご利用いただけます。利用者の声、吉田のどかさん、このかちゃん、週に1回ほど利用しています。娘と同い年のお友達とお母さんとも仲良くなることができました。保育士さんに相談もでき、資料をくださるなど親身に対応していただけます。健やか相談、保健師、助産師、栄養士などの専門の職員が毎月お子さんの発育や育児などについて相談を受けています。予約制、詳細は27ページの健康カレンダーをご覧ください。身長・体重の伸び悩み、家での過ごし方など些細なことでもご相談ください。保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士・発達相談員・保育士の専門職員が対応します。お気軽にご相談ください。問い合わせ、保健センター内、子育て世代包括支援センター、電話 33-9035。 6ページ、ファミリーサポートセンターってどんな活動をしているの？3月から開始したファミリーサポートセンター、子育てのお手伝いをしたい人、援助会員と手助けをしてほしい人、依頼会員がそれぞれ会員となり、住民相互による有償の援助活動です。センターでは、手助けしてほしいけど身近に頼れる人がいない、お手伝いしたいけど保育の経験がなくて不安という人にも安心して利用できるようサポートしています。みんなで一緒に地域の子育てを応援してみませんか？今回の特集では具体的な活動例を紹介します。ケース1、学童保育への送迎。写真3枚。1、活動初日にはアドバイザーの真田さんも立ち会い見守ります。2、3、どんな食べ物が好き？と会話の弾む2人。みのりちゃんといっぱいおしゃべりをして楽しませてもらっています、と持田さん。写真終わり。事前打ち合わせもあり安心です。依頼会員、原田一恵さん。娘が小学1年生に上がる頃、夫婦ともに朝出るのが早く、長期休暇中の学童の開所時間に送迎できる人がいないため困っていました。知らない人と相性がうまくいくかなと最初は心配でしたが、アドバイザーの真田さんが窓口になってきちんと聞き取りしていただけました。家庭の事情に合わせて対応できる人を決めてくださり、 料金の説明なども丁寧だったので、安心してスタートすることができました。事前に一緒に学童まで訪問し、挨拶もしていただけました。前もって援助会員の人と関係性を築けるので安心です。子供が大好き、その気持ちが大事。援助会員、持田豊子さん。最初の活動では、10ヶ月の赤ちゃんと3歳の女の子を預かりました。そして、今回は学童まで一緒に歩いて送りました。最初は少し不安でしたが、一度経験すると安心して預かれるようになりました。また、一人で担当するのではなく、自分の都合が悪くなった時に備えて、サブ担当の人がいるのも安心です。お子さんたちがみんな可愛く、私も元気をもらっています。経験や資格よりも、子供が大好きという気持ちが一番大事だと思っています。ちょっとでも興味があれば、ぜひ援助会員に登録してみませんか。7ページ。ケース2。ふれあいセンターでの預かり。写真3枚。1、2。会員の自宅以外に、ふれあいセンターや地域子育て支援拠点を利用しての預かりも可能です。その際は、各拠点が定める利用方法に従ってください。3. 打ち合わせ中も親睦を深め合う新一君とアドバイザーの真田さん。写真終わり。上の子と向き合う時間ができました。依頼会員。宮田時子さん。他の市町村にはファミリーサポートの制度があったので、田原本町にもできるのを心待ちにしていました。下の子はこだわりが強く、人見知りなのですが、アドバイザーの真田さんが子どもの性格やちょっとした不安をしっかり聞いてくださったので安心しました。マッチングから実際の利用日まで、日にちが空いてしまったのですが、再度顔合わせの機会を設定していただき、安心して預けることができました。上の子と1対1で向き合う時間ができてよかったです。自分の体調にも不安があったので、負担の軽減にもなり助かっています。しんどい時には頼ってくださいね。援助会員、福井翔子さん。今回初めて援助活動をしました。前日にしんちゃんと対面して、送迎に使用する車にも乗って慣れてもらっていたので、預かり当日もトラブルなく楽しく過ごすことができました。今回はふれあいセンターでの預かりでしたが、自宅の場合は孫の使っていたおもちゃや絵本を使って一緒に過ごそうと考えています。子供を預けるのは申し訳ないと感じる人もいるかと思いますが、ファミリーサポートは有償の活動なので、しんどい時にはお互い様の気持ちで、ぜひ援助会員を頼ってもらいたいと思います。問い合わせ、超ファミリーサポートセンター、超社会福祉協議会、電話 34-2118。詳しくは、超社会福祉協議会ホームページをご覧ください。QR コードがあります。援助会員養成講座、子育てのお手伝いをしたい人を募集します。超ファミリーサポートセンターでは、援助会員を募集します。地域での子育て活動に協力してみませんか？日時、1日目、11月25日木曜、午前10時から午後2時15分。2日目、12月3日金曜、午前10時から午後2時15分。3日目、12月10日金曜、午前10時から午後2時30分。 場所坂手336-1町社会福祉協議会大ホール。内容1日目、町の子育て支援、小児の病気特性についてなど。2日目、子どもの遊びと世話、児童の発達心理、児童虐待防止についてなど。3日目、救命救急講習、幼児用、自閉症・発達障害について援助会員との交流会、登録受付など。動きやすい服装が必要です。定員20人、対象受講後に活動が可能な20歳以上の町内在住者。登録には3日間すべての受講が必要です。ただし保育士、看護師、助産師、保健師などの資格を持つ人は免除できる時間もあります。詳しくは町社会福祉協議会ホームページをご覧ください。託児などが必要な場合は事前にご相談ください。問い合わせ申し込み、10月29日金曜までに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、年齢を添えて電話かファックスで町社会福祉協議会へ。電話 34-2118、 ファックス 34-7305。